私のために十字架にかかり3日目の間死に期待しない御言葉に行きたいと思いますが、聖書を開いておきます。マタイの28章、大宣教命令16節からのところですね。グレートコミッションって言うんですね、英語でね。大宣教命令、グレートコミッションですね。マタイの28章16節からですね。私と同じ聖書の方は、第3版の方は63ページ、2版の方は57ページです。マタイの28章16節からお読みします。しかし、11人の弟子たちは、外来に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それにあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はこの御言葉を中心にしつつですね、お話をしていきたいと思いますが、出してもらえるかな。お祈りを本当に皆さんありがとうございました。1月の2日、お正月ですね、日本ではですね、我々はあんま関係ありませんが、1月2日から、9日まで、先ほども話がありますが、7日までが、ツアーですね。7日までがツアー でその後2日間9日までが派遣ということになりますけれども、行ってまいりました。で一応、ツアーの方は7日までで行っててですね、で、パウロ牧師に確認を取りまして、教会が必要なので礼拝をどうしてもしたいという話があったので、言いましたら、ぜひ行ってしてくださいということで、一応礼拝をして、日曜日の夜23時50分の飛行機ですから、もう日曜日十分いてですね、9時に個人を後にして帰ってまいりました。で今回ですね、いくつか特徴があったんですけども、えらく綺麗じゃないですよね、これね。なんとなく教会の雰囲気を出しますよね。で1月の2日から、7日までがツアーで、個人訪問ツアーですね。で、9日までが、派遣だったわけですけどもね、カンボジアに行ったわけですね。で、8日の日曜日がポイントだったんですけれども、今回ですね、特徴があったのは、インターネットを通して、ホームページを通して来る人がいたんですね。で富山の一人は、女性の方なんですけども、全く必要な石のパートナーでもなかったし、教会とも関係なかったんですけど、個人 そのホームページを見て、そしてカンボジア個人ツアーがあるということを知って応募してこられました。でところが日程が合わなかったっていうか、飛行機は取れなかったんですね。福岡でも成田でもね。それで、自分で行っていいかっていうから、向こうでちゃんとそこまではもう全く自己責任でいいですよって言ったら、やっぱり飛行機取れなかったんです、その日程では。それでわざわざ先に行って、そして1日早く帰るという日程でですね、それでもいいでしょうかってね、ちょっと最初は断ろうかと思ったんですけど、どうしても加わりたいということで入ってもらったんですね。ということは本当にホームページで導かれてきたんですね。すごく喜んで帰っていかれました。だからホームページ面白いと思いますよね。それからもう一人はコーチの人で、3年前になんかコーチでなんかその個人のなんかをやったんですかね。その時にパンフレットかチラシを見て、あ、いいなと思ってパートナーになったんですって。それから忠実にパートナーの献金をしてくださったんですけど、それ以上石手の個人とは深く関わりはなくて、献金してニュースレター送ってくるだけで、そのニュースレターもほどほどにしか読んでなかったそうです。そして、ところが今回そのホームページを見た時にツアーがあるということを聞いて参加してきたんですね。だから全然教会でも関係してない、コーチなんていい教会がありますけど、その時間のところが、だから本当にホームページで今回導かれたノンクリスチャン2人だったんですね。あ、見事でした。それと、2年前の総会の時に来てくれた青年がいて、その子が今回ツアーがあるということで、これ他教会なんですけどね、他教会なんですけど、その人が来ました。だから他教会1人とノンクリスチャン2人なんですね。でこれはホームページとすごく関わってきてるわけですね。で今回は、ホームページで2人、3人ですけど、他教会入れて、これは神の恵みだったと思います。これ10人ぐらい来てたらちょっと大変だったかもしれないなと思いますよね、まだね、受け取りの側で。だからでもなんかすごくホームページが持ち上げ始めてきたということを感じます。で最後は本当帰るとき、本当は招きまでしたかったんですけども、私がやると後で何かあったら、立場上ね、今回は牧師として行ってませんからね。ですから他の牧師の方に活躍してほしかったんですけど、結構グーッと入っていってですね、本当にすごく求めてもらいました。でちょうど彩さんが、鹿児島の彩さんがこの個人訪問で魂にいたんですね。帰りの、プノンペンの空港で山本牧師に、祈ってもらって救われたんですよね。だから結構同じ最後平になったりして、結構話をしてすごく心を開いておられまして、よかったというふうに思います。だからこの2人は今後関わりができてくれたろうと思いますね。だからこれ一つね、インターネットがポイントだったっていう、これ一つですね。それとですね、 今回の場合ですね、まあ、皆さん先ほど言ったヨシアのことですね、パウル牧師の誕生日だったヨシア君ですね、ヨシア君がですね、まあ落ちたんですけど、どうしてかというとですね、木曜日の日に最初遊園地に行く予定だったんですけど、韓国の教会が、カンボジアに、ミッションして宣教してるんですね。でプノンペンから1時間半か2時間ぐらいかかったかなり遠いところに、でもそこだとすごく土地があるわけですね。広い土地を買い取って野球場を作りました。サッカー場じゃなくて野球場なんですね、面白いことに。それで本当にしっかりした野球場です。あれ客席はないけどグラウンドとしてはもうしっかりした、レフトはあれは90メートルあるんじゃないかな、すごく広いちゃんとした野球場ね。それから、ベンチもあってですね、でそこに教会を建てて、もう一つは宿泊所も作ってですね、本当にミッションしてるわけですね。でそこに週に1回木曜日毎週彼らは行ってるわけで、今個人で遊べないので男の子はそこに行って野球を思いっきりして、まあ、ついでにサッカーやバレーボールもしてくるみたいですね。そういう感じだったんですね。でそれを潰して遊園地に行くっていうことになってたので、私はね、いやこれ行きたいって言ったんですよ。見てみたいし、子どもたち1週間に1回は動かないとストレスがたまるから。で遊園地は金曜日にしようってことにしたんですね。で帰る前に金曜日にね行こうってことにしたんですね。向こうの昼遊園地に行くとですね、日本人は倒れます向こうの子供は元気でしょうけど、ね、それから昼行くとですね半額なんです、来てる人いないから でもね、まあ、夕方行こうってことになったんですね。で行ったらですね、ヨシアがですね遊園地行くことをすごく楽しみしてた。一日伸びたでしょ。で行くんですよ、本当に実際行ったんだから、ね、でヨシアがこの時ちょっと居残り組になったんですね、人数車の関係でね。そしたらですね、怒ってしまいましてですね、散々怒られてて、絶対木に登るなって言って、今までも散々怒られて散々言われてた、いつか落ちるからやっちゃいけないと言われてたのにですね、怒ってしまって木登りをしたわけですね。で隣の家に木が生えていて、その木の枝がうちの個人の方まで入ってきてるんですね。で実がついてるんですね。で実はというのも取れたんですけど、なんかその時こう枝があってこう木に登ってですね、隣の木の枝を登ってですね、で、隣の庭に落ちたんです。2メートルぐらいですね、2階から登ってますから、ね、そして落ちて、それで前から落ちてよかったんですね。前から落ちた結果、ここと口を切って出血したんですね。まあオンラインで言ってますから病名は言いませんけども、ちょっと大変な病気ですので血を出したらいけないんですが、出血したんですね、ガバーッと。そして、左肘を完璧に折りました。ここね、手首はね。で緊急入院になった。で私たちその時もうこっちに向かって行ってますので、野球場に向かってもうかなり行ってたんですね。そして連絡入ってきて、途中で車を止めるからですね、何があったんだろうと思って待ってたんですね。そしたら木原牧師と呼ばれてですね、電話聞いてなんかですね、じゃあ戻ろうかって言って、いやもう戻ってもどうしようもないからってことで行ったんですけども、で回ったんですね。それで私木曜日がそれで金曜日にね、お見舞いに行きました。まあ、木曜日に前田さんは帰ってからまた行ったんですけど、私は金曜日に行ったんですね。前田さんたちと一緒にね、お昼ご飯持っていくときに、それですごかった。顔が腫れてて、会った瞬間ですね、なんかもう見てると涙が出てくるんですよね。なんか言葉にならなくて、はい、ところがね、前田さんですね、昨日に比べたらうんと良くなったって、腫れが引きましたってんです ね。そして、土曜日の日にですね、また行ったらですね、もっと引いてたんですね。で日曜日の日にはうんと良くなってたんで、そして、土曜日ぐらいから少し笑いが出て、ただ土曜日が笑った時はちょっと怖かったんです、ね、笑ってるんですけど怖いんですよね。笑顔が出てきたっていうのはちょっと怖いなって感じですね。で日曜日になっても帰る前に会った時はだいぶ良くなってきてて、そして、木曜日に退院されたそうです。でだいぶ表情良くなって、写真見ましたけど良くなってましたね。木曜日はね、もう個人に帰ってきてもみんなとあんまり大丈夫かなって感じになってきたんですけど、ただ手の方はね、金具を今入れているので、この金具を取るのが30日か31日と言ってましたので、まあ、後遺症が起こらないようにお祈りください。それと名前をね、子供たちの個人の名前をね、なんか全員の名前が出てこなくて時々忘れてるってからね、ちょっと大丈夫かなと前田さんが心配してましたので、まあ、後遺症が残らないように絶対に。でこれ前から落ちてよかったんですね。後ろから落ちてたらおそらく頭を割れて死んでたと思います。真面目な話だから本当に前から落ちてよかったと思うんですね。不幸中の幸いです。で前さんに聞いたらですね、まあ、金曜日の日に木曜日にすぐ会いに行ったんで、ね、夜ね、私たちがホテル送ったとこね、そしたらですね無視するんですって。三段登っちゃいけないって言われたでしょ。かなり前さん厳しくね。でそれ言うの破ってと思ったから、ね、怒られると思ったんですね。それで来たよとか言ってもですね、知らないとかいう感じで、 だからね、前さん言ったそうですね、あのよっしゃ、あの神様に愛されてるねってね、命が助かってよかったね、神様に愛されてるんだねってこう怒らないで言ってあげたら、突然泣き出したんですって、ぼーって、うん、突然泣き出したんですって。で、あの、まあ、やっぱ怒られると思ってたんですよね。で、前さんすげえ厳しいんですよね、実はね。前さん聞いてるかな。だけど、まあ、だけどあのすごくちょっとびっくりしたのは、ね、太陽が落ち着いてるんですよね。私ちょっとたじろいでですね、あの2日目その金曜日行った時ですね、大丈夫かなと思ったんですけど、前さん腰が座ってます。ちょっとびっくりしてね、前さん落ち着いてるね、大したもんだって言ったらですね、ヤキアラ牧師、もう手術を何人したか知ってますか、もうこういうことは日常茶飯事なんです、こんなことで立ち寄っていたらやっていきませんと言われるんですね。確かに子供が8人でも絶えずいろんなことが起こりますけど、32人いますから。確かにと思って、まあまあまあまあ、バッキアリアだなというふうに思いましたけど、まあ、あのお祈りをお願いします。ヨシアのためもですけども、ワーカーとかですね、その前田さんのためも祈ってほしいというふうに思います。まあね、あのそれだけ落ち着いてしっかり対話できるようになったのというのは、私と同じように立ち退いたところを通過した後のことなので、いろんなところを通ってきてるからなので、やっぱりお祈りが本当に必要だと思いますので、祈ってほしいというふうに思います。それとですね、ニームっていうね、女の人がいて、これワーカーなんですけど、正直言いまして、ニームっていうのはもう古株なんですが、最初来た時ですね、頼りなさそうな感じだったんですよ。私は正直言ったら、大丈夫かなこの子ったら、前さんも、うん、ちょっと頼れないんですけど、だから神様に祈って導かれたって本人が言ってるのと、あのすごくとにかく忠実なんですね、で従順なんです、だからって言ってませんって言ったんですね。しばらく経ったらね、忠実で従順だったからですね、前田さんは随分信頼するようになったんですね。そしたら今回結婚しておりまして、私結婚したら辞めたと思ったらまだいたんですね。そしたら何かあったら、その今言ったその韓国の教会がミッションしてるでしょ、その相手はその韓国のミッションでやってる、あ、カンボジアですね、カンボジア人なんですけど、野球を教えてくれたりするその人だったの。で、会いに行った時ですね、どんな人だろうと思って見たらね、いやーかっこいい。うちの娘でもあげていいっていうぐらいのかっこいい感じでね。で、見た目だけじゃなくてね、あ、この人信仰しっかりしてなと思ったのは、その日は試合でみんなちょっとどっか行ってたんです。だから我々にグラウンドを貸してくれて遊んでいいですよってことだったんだけど、行ったらですね、その人がわざわざですね、普段着だったのにさっとやってきてですね、あの基礎トレーニングと、はい、なんかこう一生懸命走ってました。全部やってくれたんですよね。で、なんか昔の自分を見るようですよね。なんかね、なんかへえ、この人なんかすごい頼まれなくてもやれなくても奉仕をする人っていうのは本物ですから、へえと思って、えらい感動したですよね。それで、あのせっかく奥さんも来ましたからね、任務一緒に行ったからね、あの新婚ですからね、まだね、もっとベタベタするかと思ったらですね、全然こうお互いにねやってんですね。で、子供たちがさりげなくこうくっつけてましたけど、なんかすごく見ていて気持ちよかったですね。いや、なんかすごくいい奉仕者だなと思って、幸せな結婚したなと思って感動したんですね。それで結局どうなったって、2人は結婚して農家出身なので田舎に行って農業する予定だったんだけど、その韓国の牧師が行かないでくれと、どうしても残って奉仕してくれと強く絶望したので、彼は韓国残ることになったんですね。そこでそして2人で祈り合った結果、個人にも任務が今いなくなるとちょっと困るんですよね、奉仕者がものすごく少なくなったから。それで いてくれることになって、土曜日と日曜日だけご主人のところ行って、二人で向こうの教会行って過ごすってことになったんですよね。で、やっぱね、すごく思ったのは、はっきり二人とも主に従ってないってことと、今回すごくしっかりしてた。その子の対応もね、ちょっと事情があるから、あの対応がすごく大事なんですけど、その人が電話でも全部やり取りしてくれてですね、その残った若いにですね、こうしたらやらしたらいいとか言ってね、で、私は大丈夫かとか言ったら、その人がですね、あの人はね、大げさにものを言うんだ、大丈夫ですとかって言うんですよね。で終わった後もちゃんと泊まり行って、で彼女が泊まった時は、そのヨシアがですね、朝方帰るんですね、一晩一緒に寝てね、子供一人と若が行くんですけども、一晩目は誰だったっけ、カイとニームだったんですかね。でその次が、ダーともう一人の人 でその次がメンだったんですけども、とにかくこう代わりに行くんです。でそのニームが帰るときにですね、ヨシアがね、ボロボロ泣くんですよね。で、ニームが行けばよかったんですけど、このワーカーが変わったら下痢しちゃってね。で、私がね、昨日食べたハンバーガーが悪くなったんでしょうかって、前さんに心配して言ったんですよね。ハンバーガー買ってきて、こうね、前さん一緒に食べさせたから、お一緒に食べてたからですね、よかったなと思ってたら、よくなかったんでしょうかって言ったらね、前さんこっそり言ってくれました。違いますって。ワーカーが良くないんですかって言ってましたよね。ニームの時はよかったの。 だからでも昔はね頼りない若だったんですよ、申し訳ないけど。出し前出しに行ったんですよね。いやあの子がよくここまで伸びたねって言って、一つは神の導きがあったんです、はっきり本人がそれを持ってたんです。もう一つはね、何でしょうかね、いろんな若を見てきましたけど、できる人はいっぱいいたんです。できる人はいっぱいいたんです。で彼女でできる人はもう申し訳ないけどいっぱいいたと思いますが、忠実さと従順さっていうのがね結局大きなポイントなんですね。あんな素敵な男性もらっちゃってね、この野郎って感じですよ本当に幸せな結婚できて、やっぱり忠実さと従順さですよね。それなんかすごく痛烈に感じました今回ね。本当に良かったなって心から思いましたよね。それが一つで、もう一つだけ最後に言って説教に入ります。でもう一つはですね、さっき言われましたその最後の夜に、7時半からこれ毎日向こうでやってるんです、毎晩やってるんですけど7時半からやってるんですけども、まあ、今回は9時まで個人にインターで追えなかったんですね、もうホテルチェックアウトしてから。そのおかげでこの7時半からのやつに出れたんですね。でそれで、まあ、日本時間も9時半ですから日本の生活も終わってましたから、でこれに出ますかとか出たいということで部屋が5つある、 HIV の子の部屋が1つあって、あとは男の子は3つ、女の子は1つ、女の子の数が少ないからね、であるんですけども、それでその、一番多い10人男の子がいる部屋に私は入ることになった。で最初に賛美をするんです。いつもはクメル語と英語なんでしょうけど、私がいたから日本語でしてくれました、ね、両方でね。でその次、暗唱聖句を一人一人言うんです。小さい子の方がちゃんと言うんですそれで10人終わったら最後に全員で一斉に言うんです。でその後に一人一人祈るんです、クメル語で丁寧に、ね、でそれで10人祈り終わったら手つないで、終わりなんですけど、私がちょうど入ったからせっかくだからって手つないでね、まあ、たまにアメリカ式にやろうと思って手つないでですね、で祈ったんで一人一人の名前を全部挙げてね、長く祈るとよくないから短く簡潔に祈ったんです、本当に一言ずつ。ところに一言ずつ祈るとね、なんかね人間的に熱くなるんじゃなくてね、精霊がすごく望んできたんですよ。で短い祈りなんだけどなんかすごく主が働かれたんですね。で祈り終わった時なんかすごくね、こうなんかこうなんかすごくこう目頭が熱くなって、ものすごい主が触れてるなって感じだったんです。で目を開けてみると何人も泣いてました。で見事ですよね。それでまあ最後だからね、9時には出なきゃいけないから8時10分ぐらいに終わったかな。だからまあ最後に一人一人ねちょっとね握手してゴッドブレスユーって言っていこうと思ってね、こう握手してゴッドブレスユーって思ったんですね。まあそれぐらいしか英語言えないから、で言おうと思ったら英語が来たんですね。はっきり一人一人に言葉が、で10人全員違う言葉が来たんですね。あ感動しました。なんか立派な英語じゃないですよ、短い英語ね、単純な英語なんですけど全員違う言葉です。だから知恵知識の言葉だと思います。で I hope とかね、君は I hope I want to be a doctor、 ドクターじゃなくてパスターとかですね、で君のお兄ちゃんはとっても頭がいいだろうってね、だから君きっとできるから勉強してるよとかね、スタディハードとかね、熱心に勉強してるよとかですね、君は日本に来るのを待ってるって賛美大会の時に出てくれとかね、全部一人一人違う言葉が来たんです。で私考えて言ったんじゃないですよね、握手したら言葉が来るんですよね。いやね、なんかね嬉しかったです。これは超知識の言葉だと思って英語で言っちゃった短い英語ですよ、短い英語ですけどね、あれはね主の方が言葉をくださったんで、相手にも分かる、短くて簡単な英語だから。それで何人かはね泣いててですね、何人かってこうね可愛いですね、手を力強く握り返してくるんですよね私そういうの好きだから本当ね、おーっと感動しながらですね10人一人一人やったんですね。で次から派遣に行った時は希望者はこの7時半の時に来ようって話になった前田さんとね、7時20分ぐらいに着いてこれに加わって終わったらさっと帰る、残ってたら夜更かしさせるからね、さっと帰ると。だからダラダラダラって個人にいるんじゃなくて、もう時間を決めて個人に行くっていうことに次からしようって前田さんと話して決めてきたんですけど、まあ、そういうことがありました。でものすごく霊的なケアが必要です。で我々に対してはいいんですけども、前田さんに対してはこの前行った時にすごく反抗しててぶつかった子どもたちがちょっと落ち着いたかと思うと、次の世代がちゃんと反抗期に入っておりましていやいやとても皆さんの前で明かしできないようなこともいろいろあるわけでありますでもその理由は一つは新しい子どもを入れてないからです。なぜ入れないかというと個人が狭いからです。これで受け入れたら無責任です。入れた子どもたちも大きな問題起こるし、今の子どもにも問題起こるので入れれない。本当にだから数年間新しい子を入れてないから、ただ大きくなるだけでしょ、ひたすら。 新しい子どもたちが来たらそれに対する態度があるんですけども、だから これがすごく大きな問題ですよね。新しいあの流れが来てないからですね。それと子どもたちがぐっとみんな大きくなってきてて、結局新しい子どもたちが来てないから、 それとあの学校に行っててとってもいいんですけども、そこでいろんなことをこうあってですね、ちょっと今までとは違った意味でいろんな問題が生じ始めてきてるんですね。だから本当に広い場所に移ること、そして新しい子どもたちを受け入れること、それから子どもたちが思いっきり運動できる場所に移ること、もう一つは子どもたちの霊的なケアが必要です。で、東京の予言でもありましたけど、教会が切実に必要です。子どもたちのためだけじゃなくて、ワーカーのために、そして前田さんのために教会が必要ですね。それはものすごく感じました。で、今回行って思ったのは、4ヶ月に1回できたら3ヶ月に1回は行って、日曜日ね、礼拝した方がいいなって思って、将来的には教会を建てた方がいいと、できるだけ早く。で、まあ、パウロさんも今回日曜日行った時に教会建てろって言われてるから、やってきてくださいって言われたので、これはまあ定期的に行った方がいいだろうと、私に限らずね、そして教会を進められた方がいいだろうと思っています。で、ある人がですね、私は行きますって言ったんですけどね、すぐにやっぱり取り合いますと言いましたので、そういうことなし、ね、そういう生半可な示しは言わないでください。ですか、行くとなったら死んでも行くのです。これちょっと今日の選挙の話と関係するからね、もう神が言われたら誰が反対しようが、一人だろうが世界中が反対しようが行くのです。そういうなんていうかな、神の言葉に対する定まった心と思ったら、そうでないとね、お前の時代聖の働きもすごく強いけど戦いも激しいので、ちょっと神の言葉に対してはそういうはっきりとした心の態度ね、頑張れてるんじゃなくて、そういう心の態度、そして自分は弱いからあとは主にすがるのです。ちょっとそうでないとですね、よし行くぞってね、あ、ちょっと待ってください、やっぱりまだちょっといろいろ問題あるから待ってくださいとか、それじゃ困るんですよ。それじゃそういうのは使わせません。わかりますか、ね、だから海外選挙っていうのはやっぱり長期で行く場合ね、長期で行く場合はやっぱりそこで炎を埋めないといけませんので、文化も違うし言葉も違うから、ちょっとやっぱりあるはっきりした時、長期で行く場合ですよ、短期じゃなくて、それはね、ちゃんとしておいてほしいと思います。それで、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今回ですね、今日の大選挙メールを開きましたけど、カンボジアに行ってですね、あそこを見たんですね。日本時間と時差が2時間あって、皆さんのところに行った祈りの課題の紙が逆になってたことに気づいた人、あ、素晴らしいですね。見てもない人見たけど全然そんなのは関心も何も持ってなかった、最初行った紙は全部2時間逆だったんです。気づいてました、気づいてなかった人、気づいてない人はその時間に沿って乗って、間違った時間に沿って乗ってくれたんですね。ということは全然時間帯が違う時に乗ってたわけですね。後からちゃんと来たのが来た、あ、後からのが来た、あ、そうですか、はいはい、じゃ最初来た時に気づいた人あ、すごいすごいですね。あれ違うんですよね、日本が5時だったら向こう、あ、3時ですね、あ、逆か、そう向こうが3時ですね、日本が7時だと向こうが5時なんですね、逆に書いてあったからね。で、私はすぐ言ったんです、あれ これじゃ困るって、事務所がやったからね、ちょっとね、ちょっとね、注意したんですよね。これで困るって、そういうことやってるね、事務所が逆に書いちゃってね。で、7時から東京カリスマ盛会だったんですね。向こうで5時です。よし、コンピューターの前に座って、まあ、見てた。ちょっと忙しくてね、出入りがあったんですけど、見てたらですね、先週の東京カリスマ盛会、東電聞いてますよね。東電聞いてますよね。ね、で、予言があったわけですよね。一つは個人の予言がありましたよね。で、もう一つは、こっちが先だったんですけど、海外選挙のことがありましたよね。何もなかったけども言葉だけで始まって主は縮小されたということで言われましたよね。こう言われたんですね、これからどんどん示される海外選挙に出ていくときに教会は急成長するって言ったんです。覚えてます、急成長するって言ったんですね。で、こういう言い方をしたことは今まで私の知ってる範囲ではないですね。これから示される海外選挙にどんどん従って出ていくことによって教会は急成長するって言ったんですね。書きましょうか。教会が急成長するっていうのは、貝みたいに背が伸びるってことではありませんこれは人が増えるってことを意味します。で、これアントーケではもちろんですけど、アントーケだけじゃないですね、群れ全体に語られている言葉ですね。だからこれから急成長するんですけど、鍵は海外宣教に主に従って出ていくときに急成長するってことなんです。 その言葉がね、コンピューターの前に座っててね、ちょっと出入りしなきゃいけなかったから、すごい臨場を感じるとかね、申し訳ないけど向こうの事務所もそんなすごい臨場を感じる事務所ではないわけです。普通の事務所なわけです。でコンピューターの前でこうやってね、こう真剣にこうやって聞くっていうよりもですね、ちょっと出入りしながら聞いてるわけですよね。ところがね、この言葉がね、ふわーっと入ってきたんです。ちょっとそれはね、単に示されたとか、そうだと思ったとかじゃなくて、はっきりバーンと入ってきたんですね。それで明確に言われたんですね、悔い改めなさいって。こう、私ね、あなたは海外選挙に対して最近全然根気になってないって、いやーと思ったんですよね。それで悔い改めたんです。去年私パトモスもイスラエルもアメリカも3つとも行ってない。3つ行かなかったの初めてです。初めて3つとも行ってない。でカンボジアに1回だけ行っただけで、それ以外の海戦行ってない。で、海戦に対してちょっと全然真剣でなかったなと思って悔い改めた。そしてね、で私個人の問題と思ってすいませんって謝ってたらですね、これ説教しなきゃいけないと思ったんです。そしたら主に言われたんですね、長崎教会もあなたがそういう態度だから海戦に対して全然熱くなってないって言われたそれでその通りだなと思ったんで、悔い改めたら言われたん、九州もあなたが長老だから海戦が最近弱いだろうって言われて、そうだなと思ったんですよ。で、私は皆さんの前に悔い改めます、じゃあ今日ちゃんと言わないといけないと思った。あ、ちょっとこれはまずかったと思ってね、神様の前にも皆さんちょっと意識が弱かったんで、海外選挙に対して真剣に応答しなさいって言われたんですね。俺真剣に悔い改めて、ね、そこで私ね祈ったんです。本当すいませんでしたってね、ちょっとこれからちょっと真剣に行きます。で、私は実はですね、今回のフィリピンチームにですね、酒井牧師を送りたかったんです。教会の、この西暦の年末年始の献金は全部それに全部行こうと思ったんで、他のものは買えないし、ね、私の懐にも一番入ってこなくなるんですけど、構わない、送ろうと思ったんですね。足りなかった。気がついたら実はこの14、15はですね、息子さんのセンター試験だった。だから酒井牧師の場合は今回良かったと思うんですね。でも九州から誰か行ってほしいと思ったら、岡本さんのお嬢さんが行かれましたよね。まあ、彼女はデンバーでしょうけども、今は九州にいますので、ね、今いるところを大事にしてください。そしたらもっと開きますから。で、ね、行かれたでしょう。で、私ほっとしたんですよね。ああ、九州一人入ったと思って、ね、長田牧師の奥さん入ってましたからね、沖縄にしてやられたって、ね、これ間違いないでください。競争って言ってるんじゃなくてね、聖なる競争をしないとね、どんどん沖縄も行け、こっちも行くぞっていうね、分かるでしょ言ってること、ね、他もどんどん行け、でもこっちもどんどん行くぞっていう、そういう意味での聖なる競争ね。ああちょっと弱かったなと思って、本当に悔い改めたんです。で、今日のこととここから関係してくるんですけど、海外選挙を通して主の十字架は実は伸びてきた教会なんです。一番最初海外選挙行った時に外から非難され、海外選挙と人教がセットだったんですけど、外から非難され、教会の人たちにも秋元牧師は半分は前後見境のない人たちには大歓迎され結構お金があって社会的立場があって落ち着いてるクリスチャンたちには、こうペトロみたいにこう秋元牧師は脇を持たれて、秋元牧師あなたまだ若い、もうちょっと足を地につけなさいって諭されたんです。それでも海外選挙を語り続けたんですね。で、開いてきたんです。そして伸びてきた教会なんです。海外選挙とともに神が言われたからね。で、今第2章が始まって、9月にザンビア、10月にマレーシア、11月にイスラエル、12月にヨーロッパ、1月にカンボジアとフィリピン、2月にミャンマー、3か4か5には中国に行きます。あ、3月アメリカ、4か5か6には中国に必ず行きます。そういう中でどんどん海戦に道が開かれてきたんですね。この中でぐーっと教会が伸び始めます。一見関係ないけど主が言われてますから伸びるでしょうね。でも海戦に応答する教会なんですね。ほとんど覚えてください。で、海外選挙の応答するとどうなるかですね、いいですか、人間的に言いますよ、人間的に、真実ではないですけど人間的に言いますよ、損をするんですいいですか、人間的に言ってますよ、本当はそうじゃないんですよ。なぜかって、お金を使うのです。海外選挙行くには主の十字架では、まあ、皆さん今知りませんけど、昔は言葉があったんです。海外選挙のキャッチフレーズが、恐怖の自費派遣っていう言葉があったんです恐怖の自費派遣という言葉がついたの、昔私が東京にいた頃は。それはみんなのキャッチフレーズだった、恐怖の自費派遣ってね。で、海戦をすると家計はどうなるかとかね、こうあるわけですね。ね、お金使うわけです。で、行ってお礼をもらえないんです。行って献金して帰ってくる。今回もカンボジアに行って、集めたお金の余ったのはヨシアの今行きも含めて献金してきました、みんなに許可を取って、ね、つまりお金を使うだけなのです。時間も使うだけなのです。 で私が向こう行ってる時は私ここにおれないのです、まあ、その方が嬉しい人がいるかもしれませんが、しかしおれないのであります。わかりますか。で私がカンボジアに行ってる時は教会はカンボジアのために祈ってくれるわけです。でも皆さん全教聖が近づいているのです。祈らないとえらいことなのです。今年は西高ですから外ですからね。でもカンボジア行ってるってことはその間はカンボジアのために祈りを取られるのです。ということは時間を取られ、霊的な力を取られ、お金がなくなるのです。しかも使わす人はパウル牧師は行かれるでしょ。そしたらパウル牧師今日いませんよね、アンテオキアに。つまり奉仕できる人を送るんですよ。どうでもいい人じゃなくて、教会にとってはマイナスでしょ。何でもいいことないじゃん、人間的には。だから多くの日本の教会はしなかったんです。もっと教会に人が増えてから、もっと教会が強くなってから、もっと豊かになってから、全然しなかったんです。主の字が最初から主が言われたからやったんです。お金もないのにあります。そしたら開いたんです。いいですか。でもね、与える教会はね、間違いなく祝福されるんです。もし主が海外宣教しなかったら今はなかったです、 100%。 まあ主が言ったからやったんですけどね、主が言われた通りね。でこれね、で皆さん特に牧師の方、本気になって教会として応答してください。いやまだうちは一人だっていう教会あるでしょ、関係ない、一人でも行ける。そしたらあの礼拝はどうなるんですかって、あの長崎から送るか近くの教会から送る、ね、最悪オンラインってもありますけど、ね、最悪なんて言わないね、最善オンラインってもありますけど、ね、でこれはあの これ本気で応答するかどうかってものすごく大きいんですね。でそのことを踏まえて今日ちょっと御言葉にいきますよ。ここから御言葉にいきますよ。16節、しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示されて山に登ったと。大宣教命令、英語でグレートミッションというのはです、あ、もう一つ大、これ入る前に、大宣教命令は弟子たちに与えたんですけど、これは命令なんです。大宣教お依頼ではないんです。大宣教願いでもなければ、大宣教のお勧めでもなければ、大宣教の懇願でもないのです。言ってことわかりますか。イエス・キリストが天に帰る最後に弟子たちをわだわだガリラヤのアルベル山に呼んで集めて、そこで最後の遺言って言いたくないけど、生きてるから、死んだわけじゃないから、でも天に帰る前に最後に命令したんです。お願いしたのでも頼んだのでも懇願したのでもありません、命令したんです。だから弟子たちは命令だから応答しなければ不従順なのです。これはこれはシビアですよ、考えたら。で日本の教会が弱かったのはいろんな理由がありますけれども、海外宣教に対して日本の教会は非常に視界が弱かったと思います。死の十字架が日本の教会の中ではちょっと普通と違う読み方をしてきた一つの大きなポイントは、我々たちは力がなかったんです、ふさわしくもなかったんです。でも神が言ったから、海外宣教に応答したからで祝福を受けたんです。あの一番最初のフィリピンチームのことを思い出してください。牧本牧師は岸田の2章に書いてありますけれども、あそこ書いてませんけどね、ほんあの大事なところね、大事なところって他の教会との関係があるから書いてませんけど、予言が来て、ね、フィリピンに行きなさいって言ってすぐ忘れたと。それを何回か繰り返した後にすごく強い予言が来て悔い改めたら話が来たと、ユーズ・ザ・ミッションからって書いてあるでしょ。あ、実はユーズ・ザ・ミッションが私の教会に来る前に、東京の2つの大きな教会に入院に行ってる。私はちゃんと知ってるんですけど言いません、ね、A という教会はすごく大きな海外宣教してる教会に行ったら断られた。でも一人は今度は牧師なんですね、ある教会の牧師、英語ペラペラのすごい牧師がいて、そこに頼みに行ったら断られた。どうしたって、あまりにも危険だからと。それで2つ頼んで大丈夫と思うとかダメだったから、これじゃダメだねって言って、それでユーデメッションが相談した。どこに行ってもダメだから、そしたら近くの教会に頼もうって。どこがいいかなって言ったら、ちょうど英語クラスをしてるところにうちの教会に来てる人が一人いた。あの人に言ってる教会でいいか、じゃあそこ近いからそこにしようって言って、何の期待もされずに頼まれた。こういう経緯があるんですよね。でも予言で神は前もって言っておられたんです。予言で神は前もって言っておられたんですね。そして言ったんで、ご存知のように、ね、あ、パウロ・アギモト国分寺ワーシップチーム、ね、ミラクル&ヒーリング・クルセイドって書いてね、みんな集まってですね、今笑い話みたいですけど、私ね、その時のアギモト牧師のことを考えるとね、いやー、びっくりしたと思いますよ。みんな集めてですね、今は笑い話だけど、その時はね、どうするって、ヒーリングミラクルって どうする、なんだあのね、あの教会出て行った人は言いましたよね、謝りましょう謝りましょうって、今は笑い話ですけど、ね、謝りましょうって、すいませんって、私たちにはそういうことはできませんって、申し訳ないって、謝りましょうって言ったって、でみんなもそうだそうだってほとんどの人が言ったって、でも秋元が祈ると行けって言うから、いやそういうわけにはいかない、とにかく主のなしから行こうって言って、でやったけど説教終わった後に招きをあんまり積極的にできなかったって書いてある、提灯書いてあるでしょ、あれ嘘じゃないと思います、ね、癒やし癒しの人できなさいってかっこよく言わなかったんですね、あの、ね、救いの招きまでやりますよね、経験があるから、でこっちから目を、フィリピンの牧師から目を感じるわけですよね、癒しの人しなきゃいけないって、だから、癒しが必要な人はできなさいってこういうわけで、ね、向こうも分かるから2、3人しか出てこなかったって書いてあるじゃないですか、あれ私嘘じゃないと思いますよ。ところがその後皆さんご存じ、38年の目の人は 見えない人は見えるようになって、であの時一番驚いたのは誰か知ってますか、日本人チームの人たちなんですよ。で毎日言ってました、私教えてもらったけど、祈りは悔い改めの祈りは、今日も奇跡は起こらないと思っていたことを許してくださいっていうで祈る時に最初のうちはですね、あ相手の祈りだと思ってた、そのうち人は高ぶるんですね、俺が祈ったとか言い始めたんですねとにかく怒ったわけでしょ、これ何かって我々応答したからですよ。全然ふさわしくなかったんですよ。力もなかったんですよ。何にもなかったんですよ。でも応答したんですよ。教会が。そして彼らは行ったのですよ。でその間彼らは3日断食を3日やりましたし、教会は私留守番でした。留守番の時の説教でした。みんなで真剣に乗りましたよ。もう全ての祈祷会はそれで報告が今みたいにインターネットじゃないから、なんかちょっと電話とかなんかで入ってくるんですけど、はっはっと言いながらですね、まだ岡丸さんいましたから、はっはっと言いながらですね祈るんです、あの戻ってきたら分かりますおいでね、祈りましたよね。そこから始まったんです、応答したからですよね。で海外選挙に応答していくとすごく大きいんですよね。でね、これどうぞ覚えてください。それで、それを含めていきますよ。11の弟子たちはって書いてある一つ目のポイント、これで11人が集まってるんですね。で多くの人が、ね、間違えるのはね、飯とか、ね、働きをね個人で考える。もちろん個人の人々に来るんですよ、神の語りかけはね、導きも。でも教会にこれは語られてるんです。大宣言命令はイエス様はペトロやヨハネのところに行って、ホロミーついてきなさいって呼びましたけど、大宣言命令というグレートミッション、ミッションは教会に与えられるのです、個人ではないのです。分かりますってこと。ペンテコステの時も120名ぐらいが集まったところに聖霊は臨んだんです。パウロが書いた手紙はほとんど教会宛てなのです。ローマもコリントもガラテアもエペソもピリピも全部教会なのです。教会が単位なんです。でこの時も11人の弟子たちが集まってますけども、11人のところに語られたんです。ペテロ一人でもなければ、ヨハネ一人でもない、ヤコブでもない、11人というところにミッションが語られた教会なんです。で日本にもですね、本当に海外選挙を考えている人がいて、消してくれる、ちょっと後、もう消した、ちょっと後ですね。で海外選挙を考えている人たちがいて、本当にね準備している人たちは福音派に結構いいんですよ。ちゃんと告白をして本当に勉強して準備している人がね、なかなか道が開かない。なんで変わりますか。教会が応答してないから。主の自由からですね、教会が応答してるから、ね、その海外選挙の授業を取ってしまってると、進学生は1年に1回行かないと単位もらえない。だから必死で行くしかないって、こんな贅沢なことはないですよね。本気で長期選挙しか考えてる人はですね、いつでも送ってあげれますから、ちゃんと準備しておいてください。もう足りないところいっぱいいるんですからね。教会が応答してるからですよ。あります、教会が応答するかどうかなのか。で皆さんの使えているしのじクリスチャンセンターという群れは応答しています。アントーキは応答しています。長崎は私が眠っていましたが目が覚めましたので応答しました。いや本当に応答しました。本気で応答しました。で皆さんの教会が応答するかどうかは、新牧師は応答しているでしょうけど、その使えている皆さんが応答するかどうかは皆さんの問題です。これはもう明確に結果出ますよ。これから本選が始まりましたから、ね、でこれ応答するかどうかですね。で彼らは応答したんで、そして面白い、外来に行ってイエスの小さいために登ったって書いてありますけど、外来で会いましょうって言って外来に行って、これガルベルさんと思うけど、イエスの言われてガルベルさんに登ったわけですよね。で面白いなと思うのは、他のところで言えばいいのに、わざわざ外来に集めてガルベルさんに登って言ったんですよね。主が言われたところに従った時に語りが来た。私今回ね、個人に言ったじゃないですか。 弟子に言われて、で日曜日礼拝しとってたから日曜日行ったじゃん。で日曜日の東京カリスマ聖火は向こうでごそいなが聞いたわけでもね、もしあそこで聞いてなかったここに座ってですねこの画面に出るんですけど、いつもそれをもし聞いていたら、私はおそらくね、ああそうだな、海外宣教しないといけないなって頭で理解し心で思います。でもあの時のようなガーンって入ってきて本気で悔い改めるような語りかけにはなってなかったってはっきり分かります。行ったからはっきり示されたんですね。主の言われる場所に行かないと語られないことがあるんです。だから2月6日来てください。九州にいるのに2月6日来ない牧師くさいというのはありえません。たまにははっきり言わないと。お仕事なんてそんなこと言ってたら終わりの時代にどうやって生きるんですか。九州にいて2月6日に来ないなんてことはありえませんからね。先に言っておきますから、もう言いましたからね、あとは皆さんの選択ですよ。本当にこれは、これはね、やっぱりこう応答するかどうかですよね。で主が言われたところに行った時に語られることがあるんですよね。例えば山田牧師ね、あすいません言いますけど ね、まあ、脱線したらやめるときちょっと脱線するからですね。でも山田牧師は今回イザヤ行ったでしょ、神様に導かれて、で新年礼拝を外来後半で行かれたわけですよ、ね、喜びの声と賛美の声を上げようって。で今あれがあって12月1月ね、まあ、2ヶ月半ぐらい経ってちょっと冷め始めてるところがあるんですね。だからこうやってますとね、喜びの声を上げようときにね、分かるんですね。喜びの声を上げようとは思ってるんだけど、きつくてちょっとこんなになってる感じの喜びの声の人もいるわけですね。山田牧師はですね、毎週必ずですね、日曜日の夜はですね、お尻と手を振ってこうやって賛美されるんです。で、イスラエル行かれる前はですね、そういうタイプではなかったんです。なんとなく。ね。だから今はですね、関係ないですね。こういう感じです。申し訳ないと、あんまうまくない。うまくない手を一生懸命振りながらお尻も振ってやってるんですよね。でこの前会所式があった佐世保で、佐世保の会所式行っても一番前でですねこうやって一生懸命踊ってるんですよね。あれ本当に語られたんですね、外来後半で。知識とか言葉じゃなくて霊に入ったんですね。そこに行って示された時、そこで語られることがある、そこで触れられることがある。でこれは海外だけではありません。本当に人教世界でも、白馬でも、この奇跡会でもですか、これ本当に主が言われるところに行ったらそこで示されることが語られることがある。同じ言葉でもそこで聞くときに全然違ってくるんです。私はあんまり同じ説教するの好きじゃなかったんです。だからどっかでしてしまったらですね、その人が来たらその説教するの昔あんまり好きじゃなかったんです。最近ちょっと意識が変わってきたんですね。神に従ってきたときに聞く言葉っていうのは同じ言葉でも全然違うんです、入り方が。これああそういうことなんだなってこう、ね、最近分かってきますよね。だからこの時彼らは呼び集めてそこで言ったわけですね。そしてさ、次ですね、彼らは礼拝しあるものを疑ったと。これ御霊の体になってたから疑ったんですね。まあ、これはさらっといきます、今日の中心じゃないから。そしてイエスは近づいてきて彼らに言われます。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますって書いてあるね。海外のその宣教の時に重要なのは権威なんですね。イエス様が世界に使わす前に何て言ったら、天においても地においても権威が与えられていったんですね。天において与えられたのは当たり前だと思うんですけど、地においてもなんですね。でイエス・キリストには権威があるんです。で権威っていうのは百人隊長のところで学んだように、イエス様が権威ある人が語ったら従わないといけないんです。これは権威です。病気も悪霊もイエス・キリストが命じたら従わないといけない。百人隊長はそれを知ってた、だから信仰を褒められた。で皆さん知ってますか、イエス・キリストはこの地で権威を持ってるから、キリストが命じられれば悪霊もサタンも、ね、この地はサタンが支配してるけど、悪霊もサタンも病気も自然原則も万有引力の法則もキリストが言ったら逆になるんです。コップを落とすと落ちるんですが、キリストが止まると止まる、キリストが上に上がれて上がるんですって信じてますか。言わないと落ちません、ダメですよ。我々は落ちるだけです。重たい人は早く落ちます。でもキリストが言われれば、キリストが言われればその法則も逆になるし、キリストが言ればその言葉の通りになるんです。だからキリストが地の権威を持ってるからって。でイエスはそれだ、私に権威があるから、私が地でも権威を持ってるから、それゆえなんですよ。その権威を持ってる私が命じるから、その権威を持って命じるから、その権威を委ねて使わすから行けって言ったんですよね。で皆さん、今いろんなところに使わされてますよね。私なら長崎ね、コスタ牧師だったら福岡、もちろん全世界に行きますけど、今置かれてるのはそこに暗示を受けて使わされてきたということは、キリストの権威をもらってきてるわけですよ。権威が与えられてるわけですよ。 で木原誠って名前は全然力がない。でもイエス・キリストって名前の力があるから、この権威を持って宣教するんですよ。これすごく重要なところなんですよね。だからね、あの技が起こった時に徹底的にキリストに誤解してください、ね、であのその権威が与えられてるから行きなさいと言われた。そして、今日の大事なところに行きます。19節、ここがポイントです。それはあなた方、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいって書いてますね。3つ言ってます。一つは弟子としなさい、一つはバプテスマを授けなさい、もう一つは教えなさい。で、まあ、順番が普通は、まあ、バプテスマ教え弟子じゃないかと思うんですが、まあ、3つのこと言ってます。でこれは一回行ってできないんですよね。繰り返し行かないとできませんね、弟子にすることは。だ繰り返し行くってことなんですよ、あらゆる国に。ほいともう一つはね、行ってなんですよ。英語で Go、 行かないといけないんです。ただ21世紀には素晴らしい武器があるんですね。何でしょうか。そうですね、そんな遠慮がちに師匠らしく言わなくてももっと大胆に言ってほしいください。インターネットですよね。英語音声化をまだしてない教会って言うとちょっと手挙げにくいでしょうから、英語音声化もした教会、宮崎してないの。そんなとこ座ってるからだよね。してないの。ダメだよ、しなきゃ。ね、映像音声化してない。じゃあ今日の朝ちゃんとオンライン礼拝してきたところ、自分の教会の。まだ4つか、九州。うわ、これは世界選挙に対して九州の教会はまだ応答してないっていうことで、私悔やたいます。責めるんじゃなくて、皆さんにこれは懇願しますし、できない人は今回あの玉間のキャンプに行ったら絶対映像セミナーに出てオンライン礼拝の仕方を学んできてください。それでもわからない人は帰ってきたら酒井牧師と、なんだっけ、トシヤ牧師に相談して、そしてできるまで教えてもらってちょっと献金してください。彼らちょっと、ね、彼らの時間を割くわけですから ね、 あのね、何かというとですね、これはこれインターネットとオンラインをするだけで世界選挙になるんです。今日の夜はやってるんですね。東京アンティオキアは今日パウロ牧師おられませんので、でこっちは正解なので今日オンラインやってるんですけど、夜ね。これそしたらこう同時でしょ、この地球の裏側でこの瞬間見れるわけですよ。わかります、地球の裏側で見れる。で今長崎のオンラインは北海道とそれから、東京と横浜と、横浜は2カ所、東京とそれからあと佐賀も2カ所、それから、それも確実にやってます。38件あるんですね。ただ38件あるんですけど、佐井さんが長崎で10ぐらいアクセスしてるっていうから28日になるんです ねそしたら今日先週私がいない時だけは 2か3しかしなかったっていうんですね。でも37あったから先週は35あったってこと、アクセスが。だから35件が、オンライン見てるわけですよね。私あの長崎以外でも見てる人いる、あの日本以外でも見てる人いると思います。でこうインターネットやっていくと世界に向かって発信するんです。ただ日本語でしょ。だからね、英語と同時通訳をやるといいんですよ。もう東京始めてます、ちゃんと。私が徹夜来といた時に余裕があってね、パロシじゃあやってくれる、できるとか言ってすぐやってましたよね。で長崎もですね、今同時通訳は外国人が礼拝来てるから酒井牧師がいつもやってるんですね。ちゃんとイヤホンで聞いてね、何人か同時通訳できるんだけど、今度はそれをインターネットで流します。流しますって私がやるわけじゃないんですけどやってもらいます。そしたらこれで日本語だけじゃなくて英語でも世界選挙です。皆さん、あのこの前大村行った時に土地こぼしが言っておられました。あの予言、あの時で予言があったんですね。全ての教会がオンラインをするようにと言ってた、全ての教会がインターネットしなさいって言ってた。それで、あそうだと思ってやったって言ってましたよね。あの聞きましたよ、全ての教会なのです。これ本気で応答してほしいんですね。これ世界選挙ですよね。やるだけで世界選挙になります。で時々にこういう人にですね、いやあのちょっと自分の説教はあのオンラインで流したくないっていやいやいや、そんなんなったらとても立てないとか言うすいませんね、あのそういう声をちらほら聞くことがあるんですけど、そういう教会はイエスさん、牧師以外の人絶対にやってくださいそしたら牧師は説教の準備が本気になりますからこれね、あのオンラインで聞くに頼るメッセージを、うまい説教じゃありません。神が導かれているメッセージを、神が語られるメッセージを語ってください。必ず世界の動画でそのメッセージを待ってる人がいますから、本当にいますから。これ世界選挙なんですよ。で21世紀は 行かなくても届くのです。この瞬間地球の裏側に届くのです。何回も行かなくてもどんどん放送していけば、ダウンロードできるようにしておけば、一回でも繰り返し聞いて地球の裏側で選挙ができるのです。だから行かなくていいとは言っていません。その上で行くんです。だってフィリピンに行ってるでしょ、マレーシアはオンライン礼拝だけど行ってるでしょ、行きますよね。で私横浜と東京にあるので、長崎教会横浜オンライン礼拝というのは、オンライン集会というのをやろうかと思ってですね、佐賀にもオンラインしてる人がもうすぐに2人いるんですよね。オンラインで礼拝してる人が、だから長崎教会、ね、オンライン礼拝集会ってやろうかと思ってですよね。で何かというと行かないといけない。でまた話を戻します。ちょっと促しがあるからね、さっきも言ったことなんです、すいませんくどいけど促しがあるから、いやーそうは気荒くし言うけどね、うちは数がまだ少ないし奉仕者がいない、奉仕者がいないって人いるでしょ。この11人はペンテコステの前の弟子たちです。この弟子たちは弱かったのです。復活したイエス様に会ったにもかかわらず、ペンテコステの時怯えて集まっていた弟子たちです。祈りに専念したなんてかっこよく書いてあるけど、あれは聖書の神の愛ですよね。もう祈るしかなかったんですよ。怯えていたわけでしょ、怖かったわけでしょ、怖がっていた弟子たちですよ。でパウロと違いますから、正式な学も受けてないんで、バカじゃありません。彼ら私は頭良かったんです。でもバカじゃないけど、正式な学も受けてないから知識はないんです。わかります。当時共通語のギリシャ語、今でいう英語は喋れなかったの。主の十字架みたいね。ね。で何か言ったら、彼らは全然ふさわしくなかったんです。弱かったんです。お金もなかったんですよ。なんでヨハネの21章で寮に行ったか知ってますか？食べ物がなくて生活費もないから、ガリラ湖だったら釣れてなんとか生活できるだろうと思ったから、釣ったら食べて余ったのは売ればなんとかちょっとお金になると思ったと思うんですよ、本当に。そしたらゼロだったでしょ、死に言われなかったら。つまり彼らはお金もなかった、能力もなかった、経験もなかった。3年半イエス様と一緒にいたけど結局何もまだ学んでなかった、全然ふさわしくなかったんです。ところがイエス様はそのふさわしくない弟子たちに言ったんですね。あらゆる国の人々を弟子とし、バプテスマを授け教えなさいって、グレートミッション、大宣教命令をその弟子たちに語ったんで、そして彼らは応答したのであります。応答している教会は祝福されるんですね。世界中行くとね、必ず会うのはね、一昔前はアメリカの宣教師とヨーロッパ、特にイギリス、あとね、ノルウェーもすごいんです、宣教してるんです。やった人は分かりますけど、ノルウェーは宣教師いっぱい出してるんです、ね。フィリップさんの奥さんもノルウェーね、宣教師になろうと思ってた人です。ね、ところがね、最近はね、韓国。このカンボジアも韓国でしょ。大きくなったから韓国が世界に行ってるっていうふうな理解の仕方をしないでください。世界に行ったから大きくなったのです。これ間違えちゃいけませんよ。アメリカもどんどん宣教職ってのは、イギリスも、それでぐんぐんいったんですね。でこの海外選挙に応答するかどうかっていうのはね、ものすごく大きいのであります。で本気になってね、これ応答してほしいんですね。そしていいですか、代価を払いますので、代価を払っていってください。その時に神様がね、伝えてくださいね。で面白いのは最後に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって書いてある。で神学的には主はいつも一緒にいるわけですね。どういうことかって言ったら、例えば、すいませんね、おトイレの話をしようかと思ったら品がないなと思って、ちょっと最近時々ね、品のことを考えるんですね。で品のことを考えると喋れなくなる。もともとそんな品があるわけじゃないからね。でもね、お手洗いに行っても主はいるし、食堂に行っても主はいるし、食堂なんて言うくないですね、レストランに行っても主はいるし、ね、だから今でも主はいるし、ね、どこでもいるわけですよ、主は一緒に。車運転してるだけで主は一緒にいるんです。全く正しいです、神学的には。しかし出ていくときに、主が共にいるってことを知識としてではなくて実感として体験するんです。本当に主の手があるって、主がいてくださるって。でもカンボジアから帰ってきて6日ぐらい経ってるんですけども、イスラエル夫人が明かしてるときですね、なんかこう見ながらですね、思い出して、なんかこうね、ちょっとへえと思って私見てたんですけども、あの言ってる時の感動っていうのはね、単に人間的な感じなんですよね。バックで祈られていて、神の手があるってことなんですよね。でヨシアのところに行った時ですね、朝ね、土曜日の朝、もうチームが帰った後、土曜日の朝、予言が来たんです。今日天に印を示すって。 私乗ったんですね。ああそうか、じゃあポイントのところで示してくださいって言ったらですね、吉田のお見舞いに行ったんです私ね。前田さんとその誰だったかな、ダーだったかな、ま、メーダーだったかな、なんかあメーダーじゃないメンかなと言ったんですね。そしたらですね、前田さんがね一生懸命空見てるんですよね。へえと思ったらですね、吉田の病室の真正面で最後が出たんですよね。おーとか言ってですね、でおーいや今日予言あったんだよって言ってね、それで前田さんですね、すぐ電話してんですねチームの人に、ね、でチームの人がね、そのあの個人ので見て写真撮ってましたよね。あれへー、そういう時になんかね死の手を感じるんですよね。吉田の病室の前で見る、しかも朝ちゃんと予言があって、夜まで出てね、月の彩雲まで出る夜は。で子供たちもみんなで一緒になって、おおと言ってですね、みんなで喜んでおりました。特会まで出るサービス旺盛ですね、神様もね何かというと、ここ今のはほんの小さなこと。よくあの海外選挙で帰ってきた人がいるじゃないですか、問いなしありがとうございました、本当にあの感謝しますってね、なんか一度は行ってみたかったとか言って言いますよね。であれはあの建前じゃないですよね、本当に神の手を感じる、祈りを感じるんですよ。で昔よく海外選挙に行ったら5年分の進学校5年分の学びをするって言われたんです。ちょっとおげさかなかと思ったけど、ある派遣は本当にそれぐらい濃いものになります。で何かというと、俺は行く時に共にいる師匠をものすごく実感するんです。さて私も含めて何年間も海外選挙に行ってない牧師たちが結構旧社いるんじゃないんでしょうか。責めるつもりは 100% ありません。ああもう私自身が本当にちょっと意識が良かったんで、本当に悔い改めたいと思います。今晩本気になって悔い改めてね、頑張れって言ってるんじゃないです、神様呼んでくださいって、あなたが私を必要としてくださってる海外選挙に使わせてくださいって、どのチームでも結構ですよ、主が呼ばれる海戦に喜んでいきますって。そのために私の時間、能力、財、何もありませんけど喜んで差し出しますから、本当に神様は私を使わせてくださいっていう人を神は探してるんですよね。そして本当にそうやって海外選挙に対して応答していく教会に、人々に神は祝福を表されるんです。これどうぞね、覚えてください。ですが豊かになってから、整ってから、準備ができてから行こうなんて思わないでください。そしたらはっきり言いますが、気がついたら天国で霊になっています千年王国に入ってからね、御霊の体をいただいて宣教するのもいいかもしれませんが、ね、この地上にいるときにまず宣教していってほしいですね。でこれね、ぜひ真剣にね、祈って応答していただきたいというふうに思います。なんか言おうと思ったんですけど飛んじゃいましたすいません、もう終わるってことでしょうか ね、そろそろ終わりたいと言います、今ちょうどフィリピンチームが行ってますけれども、このあとマンミアもありますし、その後また、アメリカは周り、賛美と感謝リバイバルキャンプもありますし、それからおそらく中国も行くでしょうし、カンボジアはですね3ヶ月か4ヶ月に1回は行きます。日曜日を挟んで必ず、土日を挟んで必ず行きます。教会形成のために、はっきりこれ派遣です、ツアーじゃありません、これ定期的に行こうと思っておりますので、だから、ぜひ皆さんですね、神様の招かれる派遣に応答していってほしいと思いますね。で主は試みをやりますの で、で今日は牧師だけに言ってませんので、今日ね、来ている全ての方に向かって主は語られていると思います。どうぞ本当に主に向かってですね応答してほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きて働いている神様で、本当に豊かに御言葉をなしてくださることを心からありがとうございます。祈りたいと思いますけれども、いちいち手を挙げろとはもう今日は言いませんので、本当にこの海外選挙に対するメッシに対して、神様に応答しようと思われた方はですね、私について今から祈ってください。声を出してはっきりと主の前に祈ってほしいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様、今まで海外選挙に対して積極的でなかったことを許してください。今悔い改めて神様のおっしゃるままに全世界に出て行って福音を述べ伝え証しをしたいと思います。賛美隊として立ちたいと思います。時間も能力もお金もありませんけれども、主が呼んでください。喜んで応じます。使わせてください。喜んで使わされていきます。私を用いてください。 感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。天皇と様、今祈られた人一人にあなたがそれぞれの召しと導きがあると思います。またそれぞれの教会に働きがあると思いますので、群れ全体のこの恵みの中でそれぞれの教会が応答し、一つ一つの教一人一人が神の導きに従って世界に出ていくことができ、福音宣教していくことができる導いてください。私たち日本人は返さねばならない負債がたくさんありますので、どうぞこの終わりの時の大きなリバイバルを担いながら全世界に出ていくことができる、導いてくださることをお願いいたします。短くミニストリーをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、悔い改めをしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にですね、あなたの願いと求めを主に祈っていただきたいと思います。天の父様、お一人お一人が祈っていることに対して主を答えてくださり、病を癒し、心を癒し、霊的な問題に対する勝利を与え、問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストになって命ずる、癒されよ。イエス・キリストになって命ずる、躁うつ病、不眠症、対人恐怖症、不安神経症、注意血管多動性障害、そして、統合失調症、心の病、精神の病、主イエス・キリストになって命ずる、癒されよ、癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてんのかな。自分じゃないけど家族か友人にがんの方がいる方ですね、そのがんを完全に取り除いてください。4期のがん、末期のがん、それから初期のがん、この一つ一つのがんを完全に癒してください。イエス様って命ずる、がんよ、消えてなくなれ。目がちょっといろいろ状況が良くない方は目に触れてくださり、目を癒してください。また視力も回復してください。目を癒してもらって目する、癒せるよ、癒せるよ。感謝します。ありがとうございます。境内に関してすごく恐れと不安を持っている方がいますけども、主は言われます、神をあなたが第一にしてきたので恐れることはありません。またあなたの中で神を第一にしなかったなと思うことがあるならば、悔い改めなさい。悔い改めるのに遅すぎることはない。今悔い改めなさい。私はその時あなたを支えようとしられます。なんかすごくサタンの窓足が来ていますが、私はあなたを支えるので安心しなさいとしられます。ただですね、すごくある自分の保証みたいなものを持っていないと安心できない人がいるんですが、それはもう委ねなさい。そしてそのあなたにとって大切にしているその経済を宣教のために捧げなさい。その時に神だけがあなたのよりどころとなります。だからその自分にとってはなんかすごく大事にした、これがあったらなんとかなると思っている、それを捧げなさい。神だけがよりどころになった時に、あなたは神様の境内の原則っていうのを見始める年を抑えます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。